ロスタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回のゲストは、株式会社ミノタケ代表取締役の玉城達郎さんです。ようこそ。
はい、よろしくお願いします。
玉城さん、今日はありがとうございます。
はい、いえいえ、僕で よかったんでしょうかという感じなんです
けど。いえいえいえ、いや、いつか出ていただきたいとはずっと思ってたんですよ。
あ、ありがとうございます。
でも、玉城さんは多分、このポッドキャストってあんまり普段、会ってない人に、ポッドキャストで話したいですって言って話すことが多いんですね。
うん、
数年ぶりに話すみたいな。
はいはい。
人が多いんですけど、玉城さんはもう、毎週話してるというか。
あ、そうですね。
うん、今、同じ開発プロジェクトを、の同僚というかメンバ
ー。うん、そうですね。
ね、週3ぐらいでは話してますもんね。
そうですね。毎日時間取って、うん、はい、話してます。
そうですよね。で、まあ、そこはもう結構仕事の話というか、
うんうん、
そういうなんか、あまりこう脱線するような話がないので、
うん、
ちょっと今日はそういう脱線する、もう仕事とはあまり関係ない話や、まあちょっと仕事の話もできればなと思って、
はい。
はい、いました。で、なんか、多分、玉城さんとも、との出会いのきっかけになった、理由かもしれないですけど、
うん、
玉城さん、このポッドキャストなんか、聞いていただいてたみたいで。昔。
あ、そうなんですよ。
そうですよね、
はい。昔というか、今も、はい。そうなんですけど。
で、
はい、
多分そのポッドキャスト聞いてて、うん、なんか、私のなんかツイッターかなんか見てくれてて、で、私がこう、募集で、エンジニア募集ですって言ったら、そこから、ご連絡いただいたみたいな感じでしたよね。
あ、そう、そうなんですよ。はい。
それ、1年
前ですか？ 66 回目か。そうですね。藤瀬さんが出られて、うん、まあ、タイトルがサービスリリース後ユーザー1000人にするまでに実施したことっていうタイトル。で、藤瀬さんと、はい、山本さんがお話しされてて、
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと時系列的には、その前に、この、その回が公開される前に僕はツイッターで拝見して、で、
うんうん、
はい。山本さんのツイート、募集のツイートを見て、まあ、そこで応募して。
あ、そうでしたよね。確かそんな感じでしたよね。はい。そうか、そうか。
なんで、66回のこの放送で、すでに応募があったんですけど、みたいなことを、言ってたのを、
うんうん、
があったんですけど、多分その時には、はい、すでに応募して
た。あ、それ玉城さんのことだったんですね。なるほど、
はい、
なるほど。
はい。で、プロトタイプ FM 自体はすごい第1回の赤星さんの話。
いや、そう、本当ですか、はい、これ、本当に、だから、今、普段は、アナリティクスの数字しか見てないんで、本当に聞いてる人いるのかなと思ったんですけど、玉城さんみたいなね、すごいエンジニアの方が聞いてくださっているということで。
もともとそうです、うん。山本さんは一方的に、この、ソロ起業家というか、こう、いろいろサービス作られて、一人で全部やられてるっていうところを、まあ、拝見して、スライドとかいろんな発表資料とかを拝見して、サービス自体もすごい面白いものをよく作られてるなっていうので、まあこう一人でアイディアから、デザインから作り上げて、さらにそこの運用というか、そこでこういろいろいろんな施策を打って、こうサービスを育てていくみたいなことを一人でやりきれるっていうのはすごい憧れというか、羨ましいなというふうに思って、自分も何かそういうのを学べたらな、みたいなのをこう本当に外から眺めていて、で、それでこのポッドキャストあるのを知って、で、聞いていて、っていう感じでこう、あれあれを現場にってい
う。いや、それ本当すごい嬉しいですね。いや、僕これ、ポッドキャストやったの、まさにそういう方に聞いていただきたかったんですよね。
うんうん。
なんか一人でもそんなにね、サービス作って出しちゃってもいいじゃん、みたいな。で、そういう人が増えたらいいなと思って、で、そういうちょっと、まあ自分の限られたノウハウではありますけど、まあ誰かの参考になればな、みたいな感じで、そういうスライドとか、ポッドキャストとかやってたんで、あ、でもちゃんと届いてたってことですね。
あ、本当、そうだと思います。すごい、うん。うん、僕は本当に、それでいつか何か山本さんと、もうちょっとこう、何か近づくきっかけというか、こう、山本さんから学ぶきっかけがあればいいな、っていうふうにずっと思っていて、その時にちょうどこの、 まあ、
なるほど。
今やってる、はい、バーチャルランチクラブの。
むちゃくちゃいい話が聞きました。玉城さん、それ、もうちょっと先に教えてくださいよ。もう今日ここで終わってもいいぐらいの、今話が聞きました。
あ、本当
ですか。もう締めようかな。はい。もう、でも本当に嬉しいですよね、そういうのね、言っていただけると。
いや、うん、そうですね。本当に今、本当ですね、最初に、お会いしたときに言えば、お会いしたときにお話した時に言えば。
まあでもね、こうやって一対一で確かにあんまりこう雑談っぽく、特に今、うん、玉城さん普段は沖縄にいらっしゃって、
はい。
私は東京なので、あんまりこう一対一で、ね、気軽に話せる機会ってあんまりないんですよね。
う
ん、
そうですよね、こう、うん。まあよくある形だと思いますけど、オンラインでこう何か雑談的なことをするのがなかなか難しかったりとか、そういう機会をなんかこううまく自分たちで作っていくのっていうのが難しいっていうのはよくあるなっていうのは感じるので、うん、本当に全然こういう話はしてない、
ね。確かにな、うん。難しいですよね。で、今のそのバーチャルランチクラブの開発プロジェクトは、まあ業務委託でご参加いただいてるんですけど、いわゆるそういう稼働時間に応じて、まあ、報酬をお支払いするみたいな契約なので、うん、まあ、その時間中はね、玉城さんも、なんか、雑談もしにくいでしょうし、それ以外の時間に雑談しようというと、なんか、こっちも引き目感じるんですよね。
ああ、な
んか、そうそうそう。だから、なんか、お互い気使ってるって感じありますよね。
ああ、そうですね。うん、確かに。僕も、そういう依頼をいただいてる以上、そっちで成果を出すことになんか集中したいというか、そうそうそう、うん。確かにな。
なんか雑なモードに頭がならないですよね、普段の時間は。
うんうん、そうですね、うん。
そうそう。だけど多分リアルで一緒に仕事してたら多分そういう時間もあるんですよね。
うん。
うん。それはすごく思いますね。
なるほど、なるほど。
まあ、なので今日はこういう機会なので、うん。もう業務時間外ということで、気楽にお話ししましょう。はい。
はい。お願いします。
でも本当にいい話ありがとうございました。で、玉城さんがじゃあ、私のこととか、まあプロジェクトの知っていただいたきっかけは分かったんですけど、玉城さん自体は、それまではどういうキャリアというか、どういうキャリアで来られたんですか？
僕は大学を卒業して、で、その、別に就職とかも特に決まってないまま、ふらふらしてまして、バイトしながらみたいな、うん。で、その頃は全然プログラミングとかも分かんない状態。
ああ、興味もなかったんですか？
はい、あ、興味はあったんですけど、うん、文系の学部でそういった機会に触れることもなくみたいな感じで進んでいて、ただ、うん、はい、興味はあったので、で、その当時、ルームシェアとか、まあ、いわゆるシェアハウスとかいう話が結構、はいはいはい、まあ、東京とかは周辺ではすごい多くあって、はい、その中で、ま
あ、
ギークハウスっていう名前のものが、
有名ですよね。うん、うん。
そうですね。で、その当時、こう、東京だけじゃなくて、全国、いろんなところで、こう、ギークハウス地名みたいな感じのが、こう、うんうん、ポコポコ出てる時だったので、まあ、大学も卒業して、まあ、就職はしてなかったんですけど、まあ、ずっと沖縄にいたので、実家暮らしだけど、実家から出たいなっていうところで、まあ、でも一人で部屋借りるのはあんまり面白くないからっていうので、まあちょっとギークハウス沖縄っていう名前をつけて、ちょっとやったらどんな人が来るんだろう。で、自分もギークハウスって名前をつければ、はいはいはい、まあそういうコンピューターとかに詳しい人たちが来るからなんか教えてもらえるかなみたいなことを思って、こう、そういうので声かけをしてって感じですね。今はもう全然別の方が別の場所で、またギークハウス沖縄っていう名前でやられてるんですけど、はい。
場所が変わったんですね。
はい。
あ、そうなんだ。玉城さんは結構、大学時代からバリバリ書いてる人だと思ってましたね。
あ、いえいえ、全然そんなことはなくて、本当に、いろんな人たちに、夜な夜な教えてもらって、仕事の合間にすごい相手してもらったりとか、そういうのをやってっていう感じでした。
は
い。
玉城さんじゃあ大学時代はどういうタイプだったんですか？そういう、なんかコミュニティとかそういうことに興味があったってタイプですか？
ああ、まあそういうのも確かに興味はありましたね。どっちかというと、まあ、ちょっと意識高い系みたいな感じですかね。あんまりこう、そうですね。自己啓発の本をよく読んでみたいな感じのタイプだと思います。
はいはいはい。あ、それは意外ですね。はい、
うん。
なるほど。そういうバックグラウンドなんですね。なるほど。
はい、そうなんです。そうですね。で、 まあそういうギークハウス、まあその当時沖縄にルームシェアハウスみたいなものをこう名前つけてやってる、インターネット上でなんかいろいろ情報出してるっていうところも当時多くなかったので、いろんなところからこう面白がって見てくれて、まあその流れでこう、なんだろうな、まあベンチャーとかスタートアップ支援みたいな人たちをやってる人たちと、まあやり取りすることが増えて、まあせっかくだし僕に会社やってみないかみたいなことを言われて、それで会社を作って、それが今の株式会社ミノタケ。
はあ、それ何年ぐらいですか？
今年で7年、7周年になるから、8年目ですかね。
2014とか。
そうですね、それぐらい。
ああ、はいはいはい。
だと思います。
へえ、
そうですね。
じゃあもうその頃は割ともうコーディングもしててみたいな。
ああ、その頃も勢いだけで、まあ、なんか何でもできます、できますとか言いながら、もう裏で、は何もコード書けないので、その一緒に住んでた人を捕まえて、いっぱいいろいろ教えてもらって、ひいひい言いながら、はい。
なんか今じゃ考えられないですね。
いやいやいやいやいや、
はいはいはい。
そんな感じで、いろいろ。
じゃあ割ともうほぼ独学というか。
そうですね、そんな感じで。
なるほど。それでなんかクライアント、の案件とかで覚えてきたみたいな感じですか？それともなんか趣味でやり始めたって感じですか？
あ、で、趣味でやってて、で、その当時そういうコミュニティっていうんですか、プログラマー界隈のコミュニティ、まあ、プログラミング言語のコミュニティだとか、そういったところにも自分の、よかったら僕の家を、勉強会の会場に使ってくださいみたいな感じで、はいはいはい、こう、いろんな人を呼ぶようになって、まあ、コミュニティのつながりができ、まあ、そこでの活動を、やっていく中で知り合いが増え、まあ、じゃあちょっと手伝ってみないみたいな話になっていきっていうような感じですかね。それでこう、今に至るみたいな感じです。
ああ、はい、なるほど。そういう感じなんですね。
うん。はい、
じゃあ割と結構コミュニティ起点というか。
そうですね。本当に、コミュニティの皆さんにはすごい助けていただいてて、はい。
あ、それは意外だったな。玉城さん結構自分の実力で、こうなんか、引き寄せてるって言ったっていう感が感じてたんで。
いやいや、
そうじゃないですね。
むしろ他の皆さんに引き上げてもらってというか、はい。
ああ、でもそれはいいことですね。なるほど、なるほど。それで、まあ、ご自分で会社もやりつつ、まあ、いろんな人のプロジェクトに入ったりもして。
そうですね。で、それからそういういろんな人の、まあ、もともとは会社作った時は、まあ、まあ今も思いとしてはありますけど、自分のサービスをこう考えたものを作っていろんな人に使ってもらってみたいなことをやりたいっていう気持ちがあって会社は作っているんですけど、まあいろんな人の手伝いをしていく中で、こうやっぱ自分だけの考え方じゃないいろんなこう考え方持ってたり、いろんな視点でこう問題解決していくみたいな人たちとかと出会って、まあ、その人たちと一緒になんか仕事できるのもすごい面白いなって思ってっていう感じに今はなってますね。うん、
そうなんですね。まあでも、はい、玉城さんがすごいそういうテック界隈のなんか知り合いが言ってたとかっていう話がむっちゃ多いじゃないですか。仕事してで。
ああ
そういう最新情報が、あ、だから入ってくるんですね。
そうですね。まあそういうところに、まあそんな、今は最近は積極的には顔を出してないですけど、こうなんとなくこう見てはいるので。う
ん、まあツイッターとかで繋がってるからみんながシェアした内容が入ってくるとか。
あ、そうですね。はい。
ああ、なるほど、なるほど。でもそれは本当になんか開発者としては素晴らしい環境というか。
うん、本当ありがたいです。
うん、ね、そうですよね。で、聞ける人もいるみたいな感じですもんね。
はい、そうですね。すごい。
あ、それは素晴らしいな。へえ。なるほど、なるほど。でも、ちょっと私の玉城さんの印象とはだいぶ違いましたね。
あ、本当ですか。
結構この半年ぐらいね、一緒にリモートですけどやってましたけど。
はい。
玉城さん根っからのエンジニアにしか見えてないですよ。
ああ、いやいや、全然。全然そうは、すごいそれは。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ玉城さんとちょっと今スイッチが入ってるのかもしれないですね。
そうなのかもしれない。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
うん
うん。そう。まあそうか。で、玉城さんもそうやってね、ご自分でサービスをやりたいと思いもあったから、まあ私のなんかそういう情報にも
ああ、本当です
ね。ちょっとね、反応していただけたんだろうし。
はい。なので、プロトタイプ FM の回とかもすごく聞いて、
うん、
なんか自分のためのサービス作っていかないとね、みたいな話とかもいろいろ聞いたりとか、こういうサービス作ってますっていうような話をいろんな方がしているのを見て、まあそれがモチベーションになったりっていうのも、はい、大いにあります。うん。
あ、そうですね。で、まあ、自分がやってるのは結構そういう新向けのマッチングサービスとかが多いから、まあそういう分野も多分、玉城さんをお好きってことですよね。
そうですね。やっぱりダイレクトにこう見えるというか、自分も一ユーザーとしてなりやすいし、こう、どういうものかっていうのが。
そういうコミュニティとかもね、お好き。
そうですね。
それに行ったのか、うん、いや、玉城さんがなんで興味持ってるのか、未だにちょっと分かってなかったんですよ。
ああ。
玉城さんもともと好きなんですね。そういう、今のバーチャルランチクラブみたいな、ああいうコンセプトとか概念が。
もともとそういうところで、自分が、うん、育ててもらったというか、そこでこういろいろいろんなものを得ることができたっていうのがあるからっていうのはあるかもしれないです。はいはいはい、
なるほど。いや、すごく今ようやく分かってきました。なるほど。そういう人とのつながりをね、作るのがお好きな方だったんですね。なるほど。いや、でもすごく今回ポッドキャストやってよかったな。僕は、玉城さんのことを知らないまま、これから一緒に仕事をするとこでしたよ、本当に。へえ、そういう感じなんですね。なるほど。
うん、
で、玉城さん今後は、まあ、今後もね、その、身の丈さんでやっていかれるでしょうし、なんか、今後はこういうキャリアにしていきたいみたいなのってなんかあるんですか？
あまりそこは考えてないな。いや、目の前のことを。やっぱりこう、受託というか、こう、いろんな、クライアントさんがいて、クライアントさんのニーズに応えていくみたいなところだけじゃないところまでもうちょっと踏み込んでやっていきたいなとは思ったりもしますね。それこそ、まあ、バーチャルランチクラブも最近、有料化みたいな話とか、そういうのが、こう、で、アイディアがあって、それをじゃあどう実現していくかっていうので、こう、みんなでブレストしたりとか、そういうので、こう、決めていったりした部分とかもあったんですけど、まあ、そういったところでもうちょっと、こう、なんかそういうのがもっと出せるようになったりとかして、こう、一緒にこう、思いを作り上げる、思いを形にしていくだけじゃなくて、その一緒に、この思いを、大きくしていきながら育てていけるみたいなことができるといいなっていうのは最近よく思ってますね。
でも、私としてはそれをやっていただいてると思ってますけどね。
あ、本当ですか。
はい。もう同志というか、そういう感じで、もう玉城さんがいないと多分できてない機能もたくさんありますし、バーチャルランチクラブ。
ありがとうございます。
で、やっぱりなんか、多分これ聞いてる中にはそういうフリーランスで、業務委託でお仕事されてる方も多いと思うんですけど、玉城さんが素晴らしいのは、今やってるタスク以外にもっと優先すべきタスクはないですかって、これ玉城さん口癖ですよね。
ああ、そうですね。それは毎回。
そうそう、あれ聞いてもらえるのって結構助かるっちゃ助かるんですよね。
ああ、そうなんだ。
管理してる側からすると。
ああ、なるほど。
そう。あれはなんかすごく、ちゃんとなんか全体を見てもらってるなという感じがしますよね。
ああ、本当ですか。それはすごい言っていただいて嬉しいです。やっぱり、まあ、将来的にはそこの部分も自分なりに何かありますかだけじゃなくて、まあ、こういうところも大事だと思うので、ここを優先的にやったりとかした方がいいんじゃないですかみたいなところまでもっと提案できるようになりたいっていう思いは、あるんですけど、そうですね。その、やっぱり全体サービスをずっと見てる方の視点に、まあ、なるべく自分も近づくために、まあ、そういうのよく聞いてるところはあると思います。
でも、大体もう、玉城さんが、なんかそういう聞くときは、多分もう気づいてらっしゃるんだろうなと思ってますけどね。
ああ、本当ですか。
今、こっちの方が言う、大事じゃねえみたいな。まあ、そういうのうまく言っていただいてると思ってますけどね。
そう。あ、嬉しい。
だから、なるべくそういうね、数字とかオープンにすることで、皆さんが、ね、メンバーが自発的にそこに気づけるようになるっていうのは、すごく重要なことだろうと思うし、まあ、なるべくね、そうやって自発的にこれがやった方がいいと思いますって言ってもらえる方が、やっぱいい、 プロジェクトかなとは思いますけどね、個人的には。うん、うん。まあ、そんな感じで、まあ、多分翔さんとは今、もう普通に、まあ、日々一緒にやってるんですけど、まあ、さっきも多分翔さんからあったような、そう、バーチャルランチクラブが最近こう、マネタイズを始めたというか、まあ、有料プランを開始したんですけど、この本当に1ヶ月ぐらいで始めて、まあ、この1ヶ月で、まあ、それまでは結構無料プランで、まあ、何個か、マネタイズは試したんですけど、あんまりこううまくいかずに、まあ、いろいろ試行錯誤して、まあ、1ヶ月前3月の中旬というか、まあ、4月入ってぐらいから、やってこの1ヶ月で、まあ、有料ユーザーがだいたい100人ぐらいで、
うん、
で、MRR も30万ぐらい、まあ、行って、まあまあ、いい出だしになってるということで、まあ、今回はね、ちょっとそこのポッドキャストでも、まあ、そこの部分をちょっと話したいなと思うんですけど、で、そこの有料プランに関して、ほぼ、開発、一人で開発していただいたのが玉城さんということで、まあ、その裏側なんていうのもね、ちょっとね、お話ししていただければと思うんですが。
はい。
うん。玉城さん、どう思いました？最初有料プランの話が来た時。
ああ、そうですね。まあ、前回のこのプロトタイプ FM のこの藤瀬さんが出られてた時のお話とかも、こうどうにかこうマネタイズをうまく何か見つけられればみたいなところで終わって、
ね。そう、10月末ぐらいだったんですよね。
うん。
うん。まあそこからいろいろやったんですよね。
そうですよね。そう、そこでこういろいろ山本さんがこういろいろ試行錯誤していく中で、こうそこの中でこう見えてきたものみたいなものが、を、まあ僕が作っていったみたいな感じのイメージですね。
うん、
そうですね。話をいただいたときは、ま、確かに無料ですごくユーザーのファンも多いサービスだし、すごく、うん、マネタイズどうやってやっていったらもっと、ま、ユーザーさんも、ま、自分たちももっとうまくこう回っていくんだろうなみたいなのは考えて、っては言いましたけど、全然こう思いつかずに、っていうのが正直なところ、うん。あ、やる、そっか、ついにやるんだ。でもな、どうやってやっていくんだろうっていうところが、はい、正直なところでした。
うんうん、まあ、本当に、でも最初はよくわからずに、本当に、もう一番シンプルな形というか、
うん、
まあ、機能、ある程度、こう、機能制限したり、まあ、オプション機能をつけたりして、こういう機能とか、まあ、制限を外すんであれば、月額の有料プランに入ってくださいよというような。そういうマネタイズの、まあ、いわゆるサブスクリプションの形にしたんですけど。まあ、結構、そこはやっぱり、なんか最終手段というか、なんか、もう、それがダメだったらもう次やることがないな、みたいな、ことでは思ってて、
うん。
で、そこまでになんかいい機能が作れればな、有料に値するような機能が作れればな、なんて思ってたんですけど。なんか結果この1ヶ月やってきて思ったのは、あんまりそういう、有料のための機能というよりは、そのサービス内で一番使われているような機能に対してこう課金ポイントを作るというか、ある程度制限したりしてっていうのがやっぱり一番なんかユーザーさんにもわかりやすく伝わるのかなと思ったのがきっかけで、もうちょっと最初からシンプルに考えとけばよかったなとは思いましたけどね。
ああ、なるほど。
なんか有料にするにはなんか新しく、よりオプション機能が必要なんじゃないかとか。
そうですよね。増やすというか、今よりもっとこ う, そ う, そ う, そうボリュームのあるものを提供できるっていうところにメリット感じてもらうっていうふうに考えるんですよね。
で、最初その方針でやってましたけど、意外にそこじゃないなみたいな。それよりはもう普段ずっと一番使われているような機能のところ、もうここでしょうねみたいな感じで、まあある程度勇気振り絞ってそこでちょっと制限させてもらって、やってみたら意外とそこがハマって。という感じでしたけど、まあでもそこに至る経緯にはまあいろいろ個人的には思うところがあって、まあ募集ってサービスがまあもちろん玉城さんと会ったのも募集きっかけなんですけど、やっぱ募集がまあクローズするっていうニュースがあって、あれ3月ぐらいでしたっけ ?2 月でした、ちょうどそのマネタイズ考えてた時期だったんですよね、このバーチャルランチクラブの。
そうですね。
そうそうそう。で、募集のニュース見て、あ、6月末で終わっちゃうんだと思って。で、募集も非常にいいサービスで、で、まあ、マネタイズもいろいろ試されてましたけど、個人的に募集の応募機能、あそこで、応募とか、あ、応募じゃなくて募集か。募集するんだったら、このプランに入ってなきゃいけないですよって言ってたら、なんか個人的に払ってたっていうような印象があったんですよ。一ユーザーとして。 であればバーチャルランチクラブも一番このよく使われてるこのランチ申請機能、ランチしましょうみたいな、ここの機能に対して、あ、ここでも1日何回もするんだったら課金しなきゃいけないよとかって言われたら、お金払っていただけるユーザーさんいるんじゃないかなと思ったのが本当にきっかけですね。
ええー、なるほど、なるほど。
なので、あまりこう、人のサービスを見て、なんか、学んだというか、実体験として、ユーザーとしては多分そういう気持ちになるなと思って、で、そこで別に課金になるからといって、別にそのサービスのことが全く嫌いにならないですし、まあ、むしろよく、してくれたみたいな、これで継続してくれるんだったら嬉しいみたいな気持ちになってたので、もし課金してたらですよ、募集が。だからバーチャルランチクラブもそう思っていただけるユーザーさんいるんじゃないかなと。で、実際にそういう声もいただきましたね。
そうですよね。なんかそういうのは山本さんから伺った。
なんか応援したいんで、みたいな。ユーザーさんがすごくたくさんいて。それはむちゃくちゃ嬉しかったですよね。で、玉城さんはそういうなんか課金というか、マネタイズで、今はストライプ使ってましたけど、はい、そういうの作られたことは今までありましたか？
実際には、そこまで経験がなかったですね。今回ストライプを使って、まあ課金周りは全部、実装させてもらってるというか実装してるんですけど、そこまで、ここまでがっつり、あんまり、触ったことはなかったですね。
でも、触ってみてどうでした？
いや、すごい、すごいです。すごく。あ、もう本当に、まずこんなに、簡単にというか、こう、そこまで面倒見てくれるんだ、ストライプがっていうような風に思うところが多くて、本当になんかこう、もっと難易度の高い、こう、有料化みたいな、有料のその、動線を作るところっていうのは、すごく大変だと思っていたんで、すごい、まあ、いい意味で拍子抜けしたというか、すごいそういう、すごいな、ストライプって本当に思いました。
そうですよね。どこら辺が具体的にはなんか便利だと思いました？
やっぱプランを、更新する？アップデートとかですかね。例えば、まあ、バーチャルランチクラブだと、梅、鮭、イクラっていう風に名前でこう、プランがあるんですけど、まあ、その梅からイクラにするとか、そういうような時とかに、こう、ちゃんとアップデートして、その分の、なんていうんですかね、金額の調整みたいなところとかも、しっかり入ってくれるところとかも、すごくいいなっていうふうに思いました。
確かに。ちょっと、料金の安いプランから高いプランに行ったりとか、はい、高いプランから安いプランに行った場合とか。
あ、そうですね。逆も、はい。
翌月にちゃんと調整してくれるみたいな。そこら辺はもう、すごく便利ですよね。
本当ですね。
あれ多分、普通に作るんだったらかなり時間かかるなと思うんですよね。
はい、そうだと思います。
未使用部分がこれだけだから、これを差し引いて、みたいな。確かに、あれはむちゃくちゃ便利ですよね。
開発者目線で言うと、あとはやっぱり、サンドボックスというか、テストしやすいっていうのもすごくありがたいですね。そういった環境に簡単にセットアップできるっていうのもすごく楽だし。
あと、玉城さん気づいてくれたところで、税率も、ちゃんと、
そうですね、
例えば消費税が変わっても別に、なんですか、商品の方には手つけずに、税率さえ変えちゃえば、普通に動くみたいな。そういうのもなってて、まともとの税率機能使ってなかったんですけど、玉城さんがこれ使った方がいいんじゃないですかって言ったら、確かにそうですね、みたいな。ああいうのも気が利いてますよね。
それこそこのバーチャルランチクラブで言うと、請求書周りとかも、ストライプの方に任せるような形になったというか、そういう風に。
多分今年に入ってんの機能じゃないですかね。カスタマーポータルっていうの、ストライプが用意してて、いわゆる請求書ダウンロード機能とか、っていうのを、まあ自前で作ることもできるんですけど、もう今は多分あまり、ストライプ使ってんだったら、もう全部ストライプの方で、請求履歴を表示するというか、そういうことができるので、その辺はむちゃくちゃ楽になりましたよね。
本当すごい、こんなに楽なんだっていうふうに思いました。
以前はウェブフックで、ちゃんとなんか請求データ、取って、こっちの DB に貯めて、その溜まった情報から請求書を作るみたいなのを作ってましたけど、もうそんなことしなくてよくなって、むちゃくちゃ楽というか、 なので、すごくああいう、なんですかね。特にサブスクリプションサービスやるんだったら、ストライプはむちゃくちゃもう便利。便利すぎて、これ以外はちょっと考えられないと。
うん。
いうような感じになってますよね。
うんうん。うん、本当ですね。うん。
まあ、あとは、まあそういう、あとは1ヶ月プランで今やってますけど、今後、こう、複数月プランっていうんですかね。3ヶ月プランとか、うん、そういう1年プランとか作るときも、ストライプ側で、割と簡単にできたりとか。
そうですね。うん。
うん。まあ、あの辺もすごく気が利いてて。なんか、ストライプの中でもかなりアップデートがかかってますよね。
うんうん、うん、うん。
どんなビジネスやるにも対応できるような。
うん。
そういう感じになってて。うん。非常に便利なので、まあ、これ聞いてる方も、ストライプ以外はあんまり今、ないかな。pay.jp とか、うん、まあ、いいサービスもね、他にあるんでしょうけど。
うんうんうん。
簡単さで言うと、やっぱストライプが一番いいのかなと思いましたね。
うん、
まあ、あと実際に今、玉城さんは、バーチャルランチクラブの有料プランに入っていただいて。
あ、はい。
その、支払う側の気持ちも、なんかあるんですけど、あの辺は、どういう思いで今、決済されたんですか？
ああ、まあ自分が作った機能だし、
うん、
そこの、まあ、動きというか、ちゃんと自分も一ユーザーとして、そこを見てみたいっていう気持ちが、はいはいはい、まあ一個あったっていうところがありますね。うん、で、あとやっぱり、払ったんだからもっとこうしたらもっと良くなるとかいうような意識ももっと向けるんじゃないかなというふうに思って、はい、はいはい
う
んはい。
そうですよね。いや、うん、僕もその感覚は結構重要で、
うん、
あの、まあ、僕と玉城さん今最高額プランのいくらプラン、だいたい月1万円ぐらい払ってるんですけど、一万円払ってるんだからこのぐらいはしてくれよっていうのはやっぱり思いますよね。
うんうん。
うん。なので、そのぐらいの体験はやっぱ作っていかないとな、みたいな。
そうですね。もっとそういうのを、
う
ん。
そうそう。
もっとこうしたらいいんじゃないか、みたいなのが、こう出てくるんじゃないかな。
うん、そうそう。
で、うん。
それをちゃんと個人のクレジットカードで切って使うっていうのはすごく、なんか、ユーザーと同じ体験をする意味ですごく重要かなと思ってて。うん、うん。
それはでも本当、プロトタイプ FM で学んだことだと思います。
そうですか、はい。自分で使うみたいなところですかね。
そうです
ね。自分で一番そのサービスを。
そう、自分自身がやっぱりそういう、ユーザーになっていくというか、うん、ユーザーになって見えてくるものがやっぱりあると思うので、うん。
うん、でも、多分エンジニアタイプはその方が絶対いいですよね。
うん。
うん、そうじゃないかなとは思いますけどね。
うん、うん、うん。
まあ、あとは、まあ、ちょっとこのままね、うまく、まあ、バーチャルランチクラブも成長すれば、もっといいサービスになって、まあ、いろんな人との出会いが生まれて、うん。
うん。
まあ、今あまりマッチングサービス少なくなってますけど、まあ、リモートの時代にも、ちゃんと人と会えて、なんかこっから何か生まれるみたいな、
うん、
そういうコミュニティにちょっとずつなり始めては来たので、
うん、うん
うん。このまま伸ばしていって、まあ、あとは、こう、ネイティブアプリとかね、その辺もちょっと、やれればなぁなんていうふうに思ってますけど。
うん。そこは結構、プランも割と、こう、今回、有料プランを提供して、ユーザーさんが、こう、使っていただいてるっていうところもある中で、こう、じゃあ、ネイティブアプリも出してみようか、みたいなのは割と現実的というか、こう、結構、ロードマップには入ってきてるんですもんね。うん。うん、
そうなんですよね。うん。まあ、そうなんですけど、ちょっとね、玉城さんは、ちょっと、ご都合で、夏はしばらく休まれるということで、また秋に一緒にやりましょう、
はい。そうですね、はい。はい、ちょっと、夏頃に、はい、子供が生まれるので、その、うん、育児の方にちょっと専念させてほしいということを、うん、はい。ちょっと
これ。さん、そこもすごいですよね、はい。あの、普段から結構お子さんの、なんか、お迎えで、夕方にきっちり上がるというか、その作業時間をきっちり管理されてて、そういう結構なんか、家族に対する時間もきちっと取られてますよね、日々ね。
ああ、そうですね。うん、そこは結構取るようにしてますね。うん。うん、やっぱり、そうですね。その、どっちが、瞬間的な大事さというか、もうまた、あの時の、なんだろうな、あの年齢の時にはもう一回会うっていうことは難しいと思うので、
うんうん、
その時その時でこう自分ができる最大限のことはしてあげたいなっていうふうには思っていてっていうところが、
うん、
まあ前提としてそうですね、考え方として。
いや、それ本当素晴らしいですよ。うん、
いやいやいやいやい
や。玉城さんやっぱそっちの人なんですね。いや、それがね、今日はすごくよくわかりましたよ。その人とのつながりというか、家族とのつながりとか、そこがもうベースにある人なんだっていうのはむちゃくちゃよくわかりました。僕はもうちょっと、
そうですね。
テクノロジーベースの人だと思ってたんですけど、全然間違って
ない
。
ドライな感じ。
そうそうそうそう。それなのにすごく家族思いで意外だなと思ってたんですけど、全くもってね、見間違えてましたね、そこ、ね。
いやいやいや、全然、本当に、さっき最初、冒頭にもお話したように、まあ、あんまりこういうような話とかもしてないところだったから、うん、そういう、こう、日頃の、この、サービスというか、VLC、バーチャルランチクラブの話が、ほぼメインになってるっていうところで、そういう感じだったと思うんですけど、うん。
うん、
そうそう。
うん、あと、玉城さんですごいなと思うのは、結構玉城さんってやっぱ、最近はこういうの流行ってますよとか、そういういろんな流行り情報、特にそういうテクノロジー界隈の、そういうのを教えてくれるじゃないですか。そういうのはやっぱり、
そうですかね。
その当時というか、まあ今も気づかれてるそういうエンジニアコミュニティから入ってくるんですか？
そうですね。まあそういう界隈の、まあ、チャットルームとかそういうところを眺めていて、うんうん、そういうのでこう入ってきた情報をこう見たりとか、うん、ツイッターとか、そういうような、そうですね。仲間内でこう話してるものとかがあったら見てるっていう感じですかね。うん。
僕は結構そういうプロダクトハントとか、ハッカーニュースとか。
うんうんうん。
あとはなんだかな、インディーハッカーとかですかね。
あ、インディーハッカーさん、はいはい、うん。
レディットとかあんまり見てないかな、ぐらいなんですけど、玉城さんそれ以外でもなんかあるんですか、そういう情報源は。
はあ、情報源は、あるかな。なんだろう。なんちゃらウィークリーみたいな言語、うん、あ、なんかメーリング、週に1回送られてくるメーリングリストみたいなのとかあるんですけど。
あ、メルマがいろんな登録したりとか。
はい、そうですね。
ああ、そういうやつ。はいはいはい。
まあ、バーチャルランチクラブだと Rails でできてるので、Ruby っていうプログラミング言語がベースにあるので、まあ、Ruby ウィークリーっていうようなサービスとかをこう見て、うん、その1週間でなんかこう、流行った、記事みたいなのがこうバッと出てくるので、まあそれを眺めたりとか、うん、そういう感じですかね。うん。あとは面白そうなプロジェクトを、の GitHub をウォッチしたりとか、
うん、
そういう感じですか、
うん。うん。玉城さん結構ね、詳しいですもんね。なんか DHH はこれ まだ続けるって言ってましたよとかね。そういう情報が。
それもあの、Ruby のコミュニティで教えてもらった。
あ、コミュニティでしたんです
か？はい、見てました。はい。
最近だとね、スティムラスが終わるんじゃないかみたいなことをちょっとね、心配してたんですけど、まあ結構ね、使ってる部分もあったんで。
うん。
でも、玉城さんが、いや、DHH はやるって言ってますよ、みたいな。
そうですね。うん。そういうようなポストを、はい。フォーラムに書いてたよっていうのを、僕も本当に Ruby のコミュニティの、あの、RubyJP っていう、はい、スラックのチャンネルを拝見して、あ、そうなんだっていうので、はい、シェアさせてもらってるっていう感じですね。はい。
まあ、私もそうですけど、玉城さんもあの DHH は好きですよね。
そうですね。ああいう少人数で、こう、何かプロダクトを早く作って、なんていうんですかね。まあ、ジャイアントキリングじゃないですけど、まあそういうような、こう、小さき人たちでも、みたいな感じで、やっぱり、そう、DHH の本とかは結構バイブル的になんか持ってたりしますね。うん。小さなチーム、大きな仕事とかは。
ああ、そうですね、うん。あれは結構いい本でしたよね。
うん。
まあ、ちなみに DHH 知らない方のために言うと、デイビッド、ハイネ・マイヤー・ハンソンさんなんですね。
うん。
うん、まあ、有名なのはあれですよね。あの、Ruby on Rails を作った人と言っちゃっていいですか？
そうですね。
そうですね。で、37 Signals っていう会社の、うん、の、まあ、経営者でもありますよね、この方。
そうですね。創設で CTO。
うん。うん、で、ベースキャンプとか、そういう、割と小さいチームで作った、まあ、本当に SaaS の先駆けみたいな感じですかね、あれがね。
うんうんうん。
うん。企業向けのそういうプロジェクト管理ツール。を、まあ、レールズで作りました、みたいな。2000年の初めの方だと思いますけどね。
うん、そうです。
で、結構、割と、本当に小さいチームで世界に広がるようなプロダクトを作った人ということで。
うん。
で、まあ、あと、なんか、そういうね、カーレーサーとしても有名みたいな感じですかね。
そうですね。
そこら辺もいいですよね、あの人ね。振り幅が大きいから。う
ん、うん、そうそう、うん。
で、やっぱ DHH のいいのは、やっぱ個人開発者のための、なんか、最近だとホットワイヤーみたいなプロジェクトも、
うん、
個人開発者のためにやったんだよ、みたいなことをちゃんとこう宣言してくれますよね。
うん、そうですね。うん、少人数でいかに、こう、プロダクティビティをそこの少ない人数でいかにスピーディーにこう、開発高めていくかっていうところで、うん、そこをすごく意識されてる、アプローチを取るので、うん、すごい、そこは面白いですよね。
まあ、確かに、うん、まあ、まあ、玉城さんもそうかもしれませんけど、私も結構01で、割ともうババーっと作ることが多いので、
うん、
多分今はいろんなね、フレームワークありますけど、もう01でアイデア簡単に実現させる、ウェブアプリだとやっぱり Rails はまだまだ早い、早く簡単に自分のね、うん、思ってるものを形にできるいいフレームワークだと思いますし、
うん、
うん、個人的にはまだまだ Rails は使っていきたいですけどね。
そうですね。使っていきたい、う
ん。行きたいですけど。
うん。
でも最近は結構ね、あまりそういう人も少なくなってるみたいで。
うん。
うん、ちょっと寂しくもありますけど。
そうですね。
うん、玉城さんどう思いますか？レールズの立ち位置について。今後レールズはどうなるかみたいな。
あー、そうですね。どうなっていくんだろう。あまり、そこは、と、そうだな、どう、なんて言えばいいのか。すごい、DHH も好きだし、Rails、
うん、
もすごいプロダクティビティが高いツールだとは、思ってはいますけど、うん。もうそろそろ次が来るんじゃないかな、みたいなのも、どこかで感じているというか、うん、うん。それは思いますね、うん。
なるほど。
すごい、ふんわりとした感じで恐縮ですが、あの、
Ruby
とか Rails、はい。
20年ぐらい経つんですよね。だって Rails が出てから。
そうですね。まあ、それだけずっと、そんなにそこまでずっとこう、第一線級でこう、使われ続けてるプロダクトっていうのもそんなに多くないので、うん、その時点でだいぶすごいですけど。
うん、そうですよね。僕はあの、Twitter が Rails でできてるみたいなところで、初めてすごいなと思って知って、
うん、
そこら辺から覚えてったんですけど、玉城さんは最初からレールズでした？初めて触ったのが、フレームワーク。
いや、初めて触ったのは、あ、フレームワークとしてはでも、そうですね、Ruby のコミュニティの人たちとの交流が多かったので、
うん、
はい、教えてもらえる、リソースというか、そういう人たちが多かったっていう理由で、レールズが、うん、はい。多いですね。最初もレイルズだったんじゃないかな。うん。うん、ずっとレイルズが多いですね。うん。
なんか、僕はそれまで Java のストラッツとか、そういうのをやってたんで、うん、むちゃくちゃこれ書く量少なくていいじゃんと思って。うん、そこでもう大好きになったんですけどね。
ああ、うん、そうですよね。一番こう、生産性の高いものはコード書かないことなんて、
そうそうそう、
よく言いますからね。
そうなんですよね。でも最近結構まあ、まあそのバーチャルランチクラブ以外のプロジェクトも、まあ玉城さんも入ってもらってるんですけど、あって、はい、そっちは結構 Rails はもう本当に API に徹して、
うん、
フロントは結構 Next.js とか、
そうですね。
ちょっとそこに今チャレンジし始めてるんですけど、
はい。
結構ね、
その辺の、
うん、あそこのキャッチアップは結構大変で、
はい。
うん、まあいろいろ教えてもらいながらなんですけど、
そうですね、本当にその辺に詳しい人たちにいっぱい教えてほしいっていう、うん、教えていただきたいっていう感じですけどね、
うん、
でもそこでは使ってるこの Rails の API 側と、Next.js 側の、まあ、コミュニケーションする一つツールというかフレームとして、まあ GraphQL とかを入れていて、
うん、
やっぱりそこでスキーマが定義されてる、こういうふうに返ってくるというか、こういうふうにクエリを投げるとか、こういう作成するときにこういうようなインプットのフィールドを定義してくださいねっていうのが、こう、お互い取り決めでちゃんとあるっていうのも、うん、まあ一つそれも生産性を上げる方法でもあるのかな、みたいなのは実際にこう、触れてみて、うん、感じるところではありました。うん、面白いなと思います。うん。
グラフQLはね、玉城さんハマってましたよね。
そうですね。
次はこれでやりたいみたいなね。
次やるんだったら、次一から作るんだったら、これの方が生産的なのでは、うん、みたいな気持ちになってくるです。うんうんうん、なってきますね。で、それ、そうなってくると、うん、レイルズじゃなくて、もっとライトなものの方が、もっとスピーディーに書けたりするのかな、みたいなのをこう感じたりもしました。
そうなんですよね。だからちょっとそこら辺をちゃんと伝えなきゃなと思って。結構世の中の GraphQL とか、まあそういう Next.js とか、界隈の話って、結構それが当たり、それの良さとか、それの新しい書き方みたいな、そういう情報なんですけど、そこに乗り換えるみたいなところでもがいてる話が、まあ皆さんはさらっと乗り越えたのかもしれないですけど、その一個前の世代というか、そのテクノロジーにどっぷりの人が、今そっちに行こうとしてるっていうところをですね、このあがきの部分を、ちゃんとこのプロトタイプ FM では、ちょっと、今やってるプロダクトがあるんで、そこをまさに、
そうですね。
伝えていきたいなと。
確かにもう、
レールズ世代が感じた。
そうですね。これからレイトマジョリティに行くぞっていうような技術に僕らが乗ってってる中で、こう試行錯誤していくみたいな。
試行錯誤するっていう。でもね、そうそう、そこのちょうど間が今、あまりね、分断してるような気もしてて。
うん。
割とまあ、どっちもどっちですごくいいじゃないですか。レールズはレールズだけで全然作れるし、
うん、
いい部分もあるし。
うん
うん、だからそこがうまくなんかね、流れるようになるとお互い行き来がしやすいといいなと思うんで、うん、ちょっとそこをちゃんと勉強しなきゃなとは、本当に思ってるんですよね。
そうだな、そうですね。
まあちょっと一緒に勉強していきましょう。
いや、本当、でもそういうような機会にもこう、こう提供していただけるというか、こう、そういうようなチャレンジもしていくことで、こう、エンジニアというか作る側のこうモチベーションというか、そういうようなところにも触れられて、新しいプロダクトみたいなものも作っていけるみたいな機会にすごい恵まれるのはありがたいなというふうに思います、
うん、そうですね。なのでちょっとね、そういうレールズとか Next.js とか、まあそういうリアクトネイティブとかでもいいんですけど、そこに興味ある方はね、ぜひちょっとまたね何らかの方法でご連絡いただけると、ぜひそういう方と一緒にね、なんか仕事したいなと思いますよね。
はい。いろいろ教えていただきたいです。
うん、はい。あとじゃあちょっと、そろそろ終盤なんですけど、玉城さんが最近なんか気になってるようなそういうテクノロジーとか、まあそう、GraphQL とか、そういうのもあると思うんですけど、うん、それ以外になんかありますか？こういう動きがありますよとか。
ああ、そうですね。そうですね。まあ、僕は思ってるのは、やっぱり、こう、レイルズみたいな生産性の高さというか、こう、01っていうんですかね、こう、すぐパッと作れて、なんか、やっぱり自分の中で、なるべく人数をかけずに、かつ、素早く作れていくみたいなところに、なんかすごく魅力を感じるなと思っていて、で、その中でですね、やっぱり僕はどうしても、やっぱりレイルズというか、こう、ホットワイヤー的な思考が、やっぱり好きになってきてるような、まあ、さっきはグラフ QL もいいな、みたいな話を山本さんにしたっていうふうに言ってるんですけど、なんかまたそこに揺り戻しがまた来ていて、そうですね。なんかこう、レイルズみたいな感じ、なんだけど、もうちょっとこう、スケールしても大丈夫そうなものっていうのはなんかないのかな、みたいなのは思ってて、そうですね。最近は、エリクサーを書いてます。エリクサーっていうプログラミング言語
を
書いてて、そうですね。そこの、フェニックスフレームワークっていう、まあ、レイルズみたいなのがあるんですけど、そっちが提供してるなんか、ライブビューとか、フェニックスライブビューとか、そういうような、なんですかね、ウェブソケットで、こう、リアルタイムの更新みたいなものを、こう、なんか、シングルページアプリケーションっぽいやつをやるみたいなやつですね。そういうのを、こう、が、なんか今。
ホットワイヤー的なやつですか、これ
は。はい、そうですね。そんな感じの。それ、
そうですね。それでもそんなに新しくないんですか？割と前からあるやつですか？
あ、前から、 あるかな、1年、結構前からあるかもしれないですね、確かに。まだ、リポジトリ見る限りでは1にはなってないけど。2019年ぐらいからか。2019年の8月に 0.1。
へぇ。確かになぁ、ね。ただ、ホットワイヤーもな、デモはちょっとね、触ってみたんですけどね。
うん。
なんだろうなぁ。なんて言うんですかね。ちょっと、レールズに初めて触れた時の衝撃はそんなになかったというかですね。
ああ。
なんだろうな。ホットワイヤーじゃないと、あれが作りたいからホットワイヤー選ぶみたいな、そこが、なんかレールズの時は、ブログみたいな作りたい時ってレールズってむっちゃ相性いいよねと思ったんですよ。
うん、うん、うん。
簡単ブログアプリみたいな。
うん、うん。
で、ホットワイヤーのなんか、いいユースケースっていうのがなんかパッと思いつかなかったんですよね。
ああ。
ホットワイヤーじゃなきゃ、サクッと作れない。そういう SPA 的なやつ、作るときにはいいのかな。
そうですね。まあ、SPA とかも、なるべくこう、サーバー側にリクエスト送って、その帰ってくるまでの、ちょっとしたブランクが、ちょっとユーザーにとって、ストレスだったりするんじゃないか、みたいなのを、こう、うまく解消するために、いろいろ、そこの工夫みたいなことを、こう、いろいろやってるツール群だと思うんですけど、うん。
そうなんです。ツール群なんですよね、多分ね、ホットワイヤーは。どっちかというと、
うん、
そう
です
ね。そうなんだよな。
そうっすね。でもやっぱりなんか僕はそこに夢を見てるというか
、うん、
うん。そうですね。あまりこう、うん、フロントエンド、バックエンドっていうのの担当を分けて、こう、それぞれで作っていくっていうことよりも、こうみんなで、うん、みんなで一つのものをガチャガチャ触っていくみたいなところにこう魅力を感じているというか、うん、そこがいいなってどうしても思っちゃうっていうところが
なるほどなるほど
あります。はい、そういう意味では、うん、エリクサーとかもまあなんか、うん、まあそういう風にレイルズみたいにスケールしづらいみたいなこともあんまりないのかな、よくわかんないんですけど、
うん、
なんか、うん、まだまだ新しい言語なので、まあ、そことかも、うん、まあ新しすぎるのであんまりライブラリとかもそんなこうジェムがいっぱい落ちてるみたいな世界観ではないんですが
はいはい、はい、
うん、まあ最低限のものはあったりするから、
うん、
うん、いいんじゃないかなと思って、
なるほどなるほど、
その辺はなんかうまく使えないかなみたいなのはこうふんわり考えたりはしてますね。うん、うん、
そうなんですね。なるほどね。
うん、
まあちょっとなんか玉城さんには追いかけてほしいですね。DHH を。
いや。そこまではいけるかわかりませんけど。うん。
わかりました、うん。じゃあちょっと、まあ今日はちょっといろいろ、まあ玉城さんを知るという回になってしまいましたが、個人的に。
いや、うん、そうですか。
でも非常になんかこのポッドキャストをやってきた、なんか最初に思ってた一つの目標は達成できたというか、
どう、う
ん、まさに聞いてもらいたい人がちゃんと聞いてくれてたというのが、うん、そういう方がね、一人でもいてくれたっていうのはむちゃくちゃ嬉しいですし、うん。しかも、玉城さんみたいなね、すごくいい方が聞いてくれてたので、めちゃくちゃ個人的にはもう、今日が最終回でもいいなと思ってますね。もう、プロトタイプ FM の初期目標はもう今日で達成しました。
あ、本当ですか。
はい。ちょっと長々とやってきましたが
、はい。いや、こう、バーチャルランチクラブのこう経過は今後も発信してい
きたいんじゃないですか。あ、そうですね。そういう、一つのサービスのね、もう始まりからこうね、成長過程まで。それをたまにね、うん、定期的に知らせるポッドキャストっていうのは確かになかなかないので、うん、うん、そうかそうか、そこをちょっと次は目指してやりますかね。そうなんですよね。まあ、あとなんか個人的にポッドキャストやってて、あんまりバーチャルランチクラブの前、タイムチケットとバーチャルランチクラブの間で結構あんまり自分が01やってなかったってことがあって、
あ、へえ。
うん。あまり話すネタがなかったんですよね、正直。なので、しばらくポッドキャスト休んでたんですけど。やっぱり、なんか自分でサービスをやっぱりやり始めると喋りたいことが出てきますね。
ああ。
うん。だからそれは、個人的にはすごくいい、なんかポッドキャストやる理由になってて。実は、ポッドキャスト続けたいんだったら01やれよって話になるんですよね。話すネタがなくなるから。うん。
ああ。
そうそう。で、なんかね、昔、5年前に作ったサービスを未だに語るみたいなのはあまりやりたくないんで。
おー、なるほど、
うん。常になんか今動いてるサービスについて話すんだったら多分ね、今の皆さんには参考になるでしょうけど、
うん、
それ5年前のトレンドの話だからね、みたいなのはね、そういうのを言ってる方もたまにはいらっしゃるじゃないですか。
うん。うん、
なんかそれはあんまり意味ないなと思ってて。うん、今ユーザー1000人獲得するにはどうしたらいいのか、みたいな。
うんうんうんうん、
01でやってみたいな話の方が多分ね、ずっと重要だと思いますし。
うんうん。
うん。なんかそういうのを発信はしていきたいですよね。
うんうん。
うん、なので今日はちょっと、まあそういうね、マネタイズの、本当の初期の話でしたけど、まあこういうね、はい、本当に超ニッチなテーマが参考になる方もいらっしゃるかもしれませんし、
うん。うんうん、
玉城さんみたいに、うん。そういう人に届けたいと思いますね。
うん。
うん、そういう意味で、なんかいい意味で、初心に帰れましたし、うん、続ける、また、モチベーションになりました。そういう回になりました。
おぉ。
はい。ありがとうございました。
いえいえいえ、
はい。また、はい。明日からも仕事頑張りましょう。
頑張りましょう、はい。はい。
ではでは、はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
では、今回のゲストは、株式会社、身の丈代表取締役の、玉城達郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。